ようございます。デボーション TV の時間です。今日も聖書の御言葉を通して新しい力と勇気にあふれて歩み出してまいりましょう。本日の聖書の箇所はマルコ福音書2章の13節から17節のところです。主題は罪人を招くです。それでは今日も聖書の御言葉を朗読していただいて、神様の御言葉を味わってからメッセージを聞いてまいりましょう。
マルコの福音書2章13節から17節。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。
今日はこの聖書の箇所からまず、御言葉としてですね、17節を取り上げました。お読みします。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは、主イエス様が来たのはということですね。正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。今日はこのところからメッセージをいただいてまいります。主イエス様がいろんなところでメッセージをこう語られたわけでありますが、再び湖のほとりでメッセージを語られた。いろんな神様からのお話をするんですけど、多くの場合はいろんな例え話をイエス様はよくなさいました。それは例えでないと、神様の国というとてもつもないですね、大きなものは一般の人間になかなかわからない。そういうね、事柄が現実にあったからです。ですから、イエス様の話は非常に例えが多かったので、わかりやすいし、そして楽しかった。だから多くの人々がですね、その事柄を聞きにやってきたわけです。まあ、みそば近くに集まってきた。まあ、この黄岸沿いに立ってですね、そして湖の方からこうね、話しかけられた。まあ、そんなイメージでありますね。もちろん湖に人は並びませんからね。時には船に乗ってね、教えられたこともあったっていうことでありますね。ですからまあ、湖からのこう風でですね、声もよく通ったんではないかと思われます。そしてまた、実際にですね、いろんなところを歩いて行かれた時に、この初期においては、お弟子さんをですね、よくリクルートする。まあそういうことがありました。今日の箇所には、アルファイの子レビという人が、主税人として働きをしている時に、私に従ってきなさいと声をかけられたら、彼、このレビという人がイエス様の弟子の一人になったってこうですね、記されています。まあ、このことからが、まあ言うならば、一節一節ね、それぞれ深めたらいくらでも変わりそうなんですけど、まず一番シンプルにこう書かれました、マルコ福音書では、出来事をこうやって、並べていくわけです。積み重ねていらっしゃるわけです。まあ、多くの人々に語っている。そして、主税人に声をかけられた。まあ、当時の社会でやはり主税人というのはローマ帝国の手先としてですね、見なされる。ですから、あんな奴は、まあ言うならば、罪人だというようなですね、表現さえされるような立場でありました。このような、もう、立場の人をイエス様はお弟子さんするわけですから。当時の人々にとっては大きなですね、ショックであったし、びっくりすることでありましたね。そして、おそらくはですよ、このレビという人が、後々マタイという、名前でですね、また福音書を書いたんではないかとも言われているわけであります。さあ、そういう中で、今度はレビの家で、つまりその主税人だった人の家で起こったこと。そこには、多くの徴税人、また罪人、ね、神様からの、神様から見てですね、もうこの人は見捨てられたような人だ。まあそういうですね、人たちも、イエス様と共に、弟子たちと共にですね、同席していたというわけです。まあ、ある意味でイエス様は、こういったところに同席する。ということは、こういう場にですよ、イエス様の方から近づいていかれた。常にですね、こうやって近づいていく。こういうイエス様の姿が描かれているわけです。 そもそもです。これはヨハネの福音書において明確に示されることでありますが、神様の側から近づいて人間の側に来てくださった。12月に毎年ですね、クリスマスが行われている。まさしくこれはその象徴的な事柄であったわけです。そして大勢の人々がイエス様に従っていたということは、もうイエス様の弟子としてね、歩んでいる人たちもたくさんいた。12弟子だけが弟子ではなかったようですね。さあ、そういう中で、ファリサイ派の律法学者。まあ、ある意味で、これは、ファリサイ派っていうのはね、分離主義と言いましてですね、世俗から身をね、清めるために離れる。まあ、そうでもしてでもですよ、自分を律して、正しく、清く、まあ、生きたい。まあ、そういうですね、願いが強い人たちです。その人たちが、しかも律法学者ですから、律法の先生であった人たちがですよ、イエス様に向かって、一つ文句を言ったんですね。何かっていうと、まあ、イエス様に聞こえるように、弟子たちに文句言ったようです。どうして彼は朝鮮人や罪人と一緒に、食事をするんだ。まあ、本当にね、あんな神様に見捨てられたような奴らにね、どうして近づくんだ。自分たちはそういったものに近づくと怪我される。ね。まあ言うならば、汚れが移ったら困る。まあそんな思いであったんでしょうね。だから自分たちは離れて、分離して生きるんだけれど。まあそういうですね、事柄を問いかけた。すると、これがイエス様の身に届いたんです。それが今日の聖書の御言葉になります。大体ね、病人は誰を必要とするかって言ったら、医者だろ？なぜかって言ったら、ね、丈夫な人だったらそんなね、医者は全然必要ないし、治してほしいとも思わないからだ。でも私自身が本当に来たのは、本当に神に見捨てられたような状態、またね、立派に生きることはできない、本当に自分自身はダメだなと思ってしまってるような人たち、実はそういう人たちこそ、本当に神様の助けがいるだろう。だからもう自分は立派で、自分は正しくて、ね、しっかり生きれる。もうファリサイの人々は、あんたたちのような人たちにはそういうのはいらないかもしれないけれど、本当に困ってしまって、自分の力ではどうしようもないっていうのは現実に打ちしおれてる人たちもたくさんいる。その人たちを招くために来たのが私だ。だから、最も必要なところに、最も必要な存在として今来てるんだっていうことを、この箇所で明示していかれたのでありました。さあ、ここで出てまいります、この罪人。まあ、いろんな、罪の、理解の仕方ってのはありますけれど、まあ、四つの法則ではですね、神様との間が断絶している。まあ、そのことからですね、このハマルティアという言葉から引き出してですね、語っているわけです。でも四つの法則ではそこがですね、十字架という橋を渡りましょう。ね、まあ、そういう形で提示されているわけでありますが。まあ、もう少し私たちがこう言ってですね、神様との事柄を捉えるときに、やはりそれは、神様との関係が断絶している。まあ言うならば関係という考え方でしっかりと受け止めていくことが大切だと思われます。まあこの聖書の罪、これはローマ書また本当にパウロの書簡においてですね、一番明確に示されているところでありますから、まあそこからですね、こうした福音書やいろんな他の書簡もですね、受け止めながらその理解が深まっていったと思われるわけです。ある意味で一言で言うと、神様と断絶した状態が罪だ。まあ、この罪というものの本質によって神に見捨てられる。まあそういったことからがですね、あの十字架において起こりましたね。イエス様は貧困法制で生きられた。だからイエス様は何の罪を犯したことがないお方でありますけど、なぜイエス様は十字架にかかって罪人の一人となって死んでくださったのか。その最大の罪は神様とのご縁が切れるということでした。イエス様は洗礼を受けるときも、そしてこの生涯を通してですね、あのバプテ、ゲッセマネの園で最後の、言うならば祈りを捧げられる時もですよ、父よーっと、本当に自分自身と親子の関係で、父子の関係で、ずっと親しく歩んでこられた。そのイエス様が、ある意味で、あの十字架にかけられ、この立法の呪いです。木にかけられたものは呪われて呪いを受けた。呪いというのは神との、言うならば、関係が破れるということであり、神様に見捨てられるということですから、神様と断絶した。この時に私たちの罪、そうです。私たち人間はみんな持っている神との断絶のこの罪を身に背負ってください。そして死なれたことによってその罪を処分し、蘇ったことによって神様との関係、義の関係、正しいあるべき関係、親子関係に入れてくださった。これがキリストの救いです。そういう中でこの罪の壁というものはですね、ある意味で明確に示されたわけでありますが、それは人間の側から分からなかった。人間の側から気づかなかった。だから神の側から受肉してくださって、神の側から人となってきてください。そうです。クリスマスが起こって十字架によって完成した。それが神様との交わりの道だったわけです。 これがキリストの救いです。ですからある意味でキリストによって救われるということは神様の子供とされるということであるわけですね。ですからある意味でそういった事柄をですね、全然知らない状態、罪人と、聖書で語る言葉はある意味で神様と言い換えるならば断絶している、そして神様とご縁がない状態だと言っていいでしょう。ですからあんまりですね、そこに何か悪いことをしたというですね、イメージが伴っていないことはちょっと注意すべきところですね。言うならば、ご縁がなければ、大体神様の存在を知らないからですね。だから気づかないし、そんなことを信じることさえできない。まあそれが普通だということです。神様のことを知らない、気づきもしない、そして信じること、さらさらわからない、それ、あれ、日本の方ほとんどじゃないかということでありますよね。だから全ての人はみんな罪人だと言うんです。それは何も犯罪者だって言ってるわけじゃなくて、神様とご縁なく生きていらっしゃるでしょとこういう意味です。ですから罪人というのをまとめるとこうなりますね。ある意味で真面目にですよ、頑張って一生懸命に努力して、そして神様とご縁がないし神様の存在知らないので、そうです、自分を信じて一生懸命生きている、そういうですね、人のこと、何のこっちゃない、あなたのお友達であり、あなたの家族であり、あなたの大切な方、まだイエス・キリストを信じて神のことされてない方、みんな、そうではないですか。もちろん悪いことをしている人もいると思いますよ。その人は悪い行いももちろん正されなきゃならないけれど、まあ基本的にですよ。犯罪は全然してないし、生きは結構一生懸命生きている。そういう人は日本には多いわけですね。私も先だって、ちょっと、この出張をしまして、ね、まあ電車に乗る機会がありましたけど、100% みんなマスクしてますよ。立派です。もう欧米のいろんなニュースを見たらですよ、このマスクをしてないね、人たちなんていくらでもいる中で、もう日本人 100% 駅に行ってマスクをしてない人はいない。なので私もやはり公衆エチケットになってしまいましたから、マスクをしてですね、そういう時は過ごすんですけど、まあ私の場合は近代マスクでありますからね。まあ何がともあれですね、そういったことがね、一生懸命取り組む。だからこれが日本人の特性だし、ある方は言いましたね、イエス・キリストによって神のことをされて、ね、救われているわけじゃないのに、なんでやしなけど日本人は一番クリスチャンらしいって、非常に良い人助けもする。まあ、大体落とし物をちゃんと届けてくれるって、この日本ぐらいじゃないですかね。そしてまた届けてもですよ、お礼はいりませんって言って名乗らないで帰ってしまう人がいる。これもまた日本ぐらいじゃないですかね。せめて1割はくれみたいなことがね、やっぱり結構もう多いし、いや、大体外国で皆さん、あれですよ、この財布なんかなくしたら、絶対って言っていいぐらい出てきませんから。そんなもの見つかりもしませんから。また空港ですよ、おいそれとその辺にトンとね、そういった大事なものが入ったカバンを置いておくことできません。だからいつももう日本人は腹巻きのようにですね、このポーチを身につけている。まあ、あれを見たらもう日本人だとすぐわかる。なぜかというと、そういう具合警戒しないと日本人は、うっかりしてしまうんですよ。ちょっとカバンを置いたままトイレ行っちゃうんですね。そういうことがあるからです。だからある意味日本という国においては非常にですね、まあ真面目で一生懸命生きている人が多い。だから罪人じゃないのか。もちろん犯罪者ではありません。だけど、神様とご縁がなく、この聖書が語るあなたを作ったというような力ある創造者の神様とは縁なく生きてしまっている人。そういう人がほとんどではないかと思うのです。だからこの隔ての壁、ね、壁。罪の断絶。このところにイエス様の十字架が立ってくださった。イエス・キリストの十字架は何かって、その罪を身に負って死ぬということでした。死という命という代価を払うことによって、罪の壁を打ち破ってくださり、それを、まあ、言うならば、もう滅ぼしてくださった。そして、その死から復活することとして、神様との、言うならば、正しい関係、義の関係。義というのも正しい行いをするという意味で捉えると、クリスチャンだったから結構しんどいという人が多いですね。なぜかって言ったら、私ちっとも立派に生きれてないとかですね。ちゃんとしてない、ちゃんとできてないという、こういう思いに捉えてしまう人が多いんです。でもこれはね、神様の前の正しさという意味は、この義という言葉の意味をちょっと取り違えていると言わなきゃなりませんね。この神様の義というのは何かっていうと、ある意味で神様の前に私たちが、正しい関係にあるということですから、自分が神様の子供とされたということを受け止めればそれが良いわけです。ある意味でちゃんと礼拝してなきゃいけない、ちゃんと献金してなあかん、ちゃんとね奉仕してなあかん、ちゃんと伝道してなあかん、ちゃんとしないと私はクリスチャンとしてダメだ、神様見捨てられる、違うんですよ。あなたが何ができてもできなくてもですよ、ある意味で神様はあなたを大事な子供として見てくださってる。 それを本当にね、示した。この救いの中身をですね、示した素晴らしい賛美がありました。これです。高先生がね、作ったと思いますけれど、本当に私の心にも染み込んでくるね、メッセージです。これです。何ができてもできなくても、何を得ても失っても、ただ愛されている。天の父に何ですか？私は神の子。実はこれがね、救いの中身です。だから、あなたが何ができる、できない。そうです。赤ちゃんだったら何もできないけれど、そうです。愛されてはいるでしょ？親は本当に一緒に愛しますよ。あんた何にもね、お手伝いせえへんからね、またね、お金稼いでけへんからね、あかんで言うて赤ちゃんに叱ってる親なんか見たことないですよね。あ、何を得ても失っても。あるいは私たちが本当に成果を得て、立派にですね、何か成し遂げた、ね、受験で合格したとかですね、いい会社に就職した、まだこういう年収がある。それも素晴らしい。でも自分自身が、下手を打って失敗してしまった。自分の事業がダメになってしまった。もう自分には何もないっていうことになったとしてもですよ。神様は、あなたを愛していることには変わらない。あなたを自分の子供としていることには何ら変化はない。神様はあなたを特別に愛しておられて大事だと思ってくださる。これがね、神の子とされている、神様の義を得ているということ。だから、子と認められたということなので、私は最近、これを義認って言葉をですね、認知と呼んでいるんですけど、なかなかいいんではないかと思います。何ができてもできなくても、何を得ても失っても、神様はあなたを大事な子と認めてくださっている。この世界を開かれたのがイエス・キリストです。まさしくそれが切れているのが何ですか？罪人です。だからです。罪人、神様とご縁なく生きている。一生懸命生きている。頑張っては生きている。でも、自分しか信じるものがないから、本当にそれで下手打った時には、くたくたになって倒れてしまったりする。だから、これを知っている方が伝えなきゃならないんです。知っている方しかそれを伝えることができない。だから今日、このところから受け止めたいメッセージポイントところです。神様とご縁のない方をどんどんお招きしようということです。ある意味で福音宣教しましょうという言い方を平たく言い換えたらこうです。神様とご縁のない方、まだ全然知らない方に、神様とご縁をいただいて生きるっていうのはなんて素敵なんでしょうということをご紹介しましょうということです。そうです。私が来たのは罪人を招くためだった。イエス様が来られたのは神様とご縁のない方を招くためです。まだ誰もその壁を破ったことがなかったので、神様の側からイエス・キリストを通して破ってくださった。その壁を破る道、それが十字架でした。だからある意味で神様の前にその関係が取り結ばれて、もはや罪人ではなくて、神様と縁のない、ね、前ならば糸の切れたタコのような存在ではなくて、神様としっかり結びついた、神様との関係をしっかり持った子供として生きることができる。そういう恵みを神様開いてくださったというわけでございます。イエス・キリストはまさしくそのためにやってこられたんです。今度、その恵み体験を受けた、神の子とされた者たちが、ある意味で小キリストとして、果たすべきことが罪人を招くということなんです。私が来たのは、とイエス様が語られたところに今度、あなた自身を入れて、私自身を入れて、藤林静江が来たのは、正しい人を招くためではなくて、神様とご縁のない、縁が切れて、自分で頑張って真面目に生きているけれど、でも、ある意味で時として疲れ果てて倒れる、そういうような方々が、神様とご縁を得たら、こんなに平安ですよ、安心ですよ、大丈夫ですよ、とお招きするためだ。まさしく、招くということが、伝道、また宣教の大変重要な中身であるということを、今日学びたいのでございます。あなたもぜひ、今年はどんどん招こうではありませんか。本当にですね、神様の子供とされていることは幸いです。なぜかというと、その私たちの歩みの中で、いろんな問題が起こりますよ。いろんな困難が起こります。ね、クリスチャンになったからって問題がなくなるわけじゃないという言い方、あれはあんまり好きじゃありませんね。そうじゃなくて、人間は誰しもいろんな問題が起こるということです。だからクリスチャンになったからといってというね、言い方はちょっとね、やゆっぽいので、この、あんまり、避けたいところでありますが。クリスチャンであろうとなかろうと、人間にはそういった困難や自分の思いをね、全然違うこと、そういうことが起こる。これはね、自然なことなんです。ある意味でこれは当然だし現実なんです。なぜかというと人間が人間だからです。神ではないので自分の思った通りに全部動かすことはできません。そういう人間であることをやはり日常生活で私たちは体験するということです。でも、その人間が神の子供であると全然違う世界が開けるということです。何かというと、神様と関係が与えられていると困った時にはちゃんと頼めるから、神様にちゃんと聞けるから。ああ、そうですか、伊沢先生。そしたら、ね、困った時の神の上でいいんですかって言われたら、大いに結構。私はね、最近本当にそう思います。困った時に神頼みしてください。 本当の神様、あなたのご神の、あなた自身をですね、子供として受け止めてくださる神様に頼ってほしい。その時はね、近くのキリスト教会に行ってください。ね、困った時に、ああ、もうダメだ、無理だ、これは人生終わりだって言って、自分の命を絶対投げ出さないでほしいし。そして自分自身の人生を諦めないでほしい。そうです。あなたの人生を諦めるような、そんなね、ちっぽけな、惨めなもんではないんです。神様が特別に何ができてもできなくても大事だって言ってくださる、愛されてる尊いもんなんですから。困った時には、なおなおね、教会に行って、イエス・キリストによって、神様の子供という立場を得てください。そしたらあなたの人生変わります。あなたの人生は全然ね、変化をね、受け止めていくことができるんです。だから、本当にそのような、本当にね、命を投げ出すような事柄を、やすやすとしてほしくないし、そんな困った時に神頼みに行かんなんてのはね、安っぽいね、言い方をね、さよならしてほしい。困った時こそ神に頼れ。ね、困った時に頼らんでどうする。本当それはね、子供が本当に困ったら親に頼るのと普通なことなんで。だからその時に、ぜひですね、頼ってください。イエス・キリストのもとに行って、神様の子供という立場をね、得ていただきたいと思います。でもどうせならですよ。どうせなら、その困った時にやってきた時に、あんた誰やったっけってこう言われる前にですよ。ああ、ね、神の子供とされていて、交わり持ってたらどうですか？神様は困った言ったら、おお、我が子よって言ってすぐね、行くじゃないですか。だから時間がかからないで済むので、常日頃からそういう関係の中に生きていらっしゃった方がよろしいんじゃないかと思われますが。ある意味でそういった恵みをですね、ぜひ受け止める。それがですね、このクリスマスで開かれて、そして十字架の恵みを私たちは信じる。それは洗礼を受けることによって開かれますから、その恵みをぜひ受け止めて歩んでいただきたいと思います。さあ、私たちはそういうですね、神様とご縁なく生きている方々の中に住んでいる。これは本当に特権ですね。素晴らしいことです。もう 99.9% 皆神の子供だったら、もう伝道するとか招くというね、こういうことからはもうね、やる必要がないというか、やる働きがない。こんなつまんないものはないですから。なんてだって、素晴らしい味わいのものをお伝えすることほど人間にとって喜ばしいことはないですから。本当にそのような喜びをですね、ぜひ今年はどんどんご紹介していくものとなりたいと思います。さあ、今日も神様にあって新しい一日が始まりました。今日も罪人を招く。どんどんご紹介していく。神様の子供として生きるって素晴らしいんだよ。この味をぜひあなたも味わってください。それをね、知ってほしい。まだ全然ご存じない方に、私たちはそれをお伝えしていく。そのような歩みをしていきたいと思います。お祈りします。天のお父様ありがとうございます。今日はあなたが語りかけをくださって感謝します。私の人生にあなたが開いてくださった特権はなんと素晴らしいことでしょうか。どうぞ神様、この恵みを自分のものとして終わるんではなくて、どうぞ味わったんですから、それを素晴らしいよとちゃんと伝えていく。それは本当に神様のご縁ない方にお招きすることだということを学びましたから、今日もまたそれを一歩することができますように。主イエスキリストの御名によって祝福してになります。アーメン。それでは今日も、神様とご縁のない方をどんどんキリストによって招いていく一日をスタートしてまいりましょう。またお会いいたしましょう。いってらっしゃい。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。